それでは礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう。291番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ、火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。それではお立ちいただきまして、正英の539番を歌います。
土こぞりて端こみたたえよ、御恵みあふるる父みこみたま
なる神様、降誕節第四主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、我が国はなお崇めしたまえ、国を荒らせたまえ、心の天になろうとく地にも荒らさせたまえ、地上の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを国に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりもなり。アーメン。購読文第31番詩編130編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ああ、主よ、我深き淵より何時を呼べり。主よ、主よ、何時、もし、諸々の不義に目を留めたまわば。されど、何時に許しやれば。我、主を待ち望む。我が魂は待ち望む。我が魂は、えじが明日を待つに勝り。イスラエルよ、主によりて望みを抱け。主はイスラエルを。それでは賛美歌288番を歌います。
さすらう海よ。 導き行かせたまえ、
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の父なる神様、健康を与えられ、今朝も御堂に集い、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに、主の御名を賛美しうるひとときを与えてくださり、感謝申し上げます。すぐる一週間は、神様により頼む生活から離れ、この世の確かさに身を委ねた生き方をしてきたことを、ここに顧み、反省をし、あなたの許しを請うものであります。そして、今朝の礼拝を通して、来たる一週間の歩みが、よりあなたの御前にかなったものとなり得ますように、御導きをお願いいたします。旧約聖書、列王記の中には、預言者エリアが、サプレタのヤモメの息子を生き返らせた物語が記されています。自分の生きがいでもあった、最愛の息子が病のために取り去られるという大きな不幸に見舞われた、そのヤモメに、神様はご自身が生きて働く神であることを劇的に示されました。このヤモメの人生も価値観も一変し、神様と共に歩み道を選ばれたことと思います。また、主イエスはトマスに対し、私を見たから信じたのか、見ずして信ずる人は幸いであると、主の復活と罪の許し、そして常しえの命をイエスが神の子メシアであることを信ずる信仰によって与えられることを教えてくださいました。神様がさまざまな出来事を通してご自分の存在と御業を表されることをしっかりと受け止め、常に生きて働いていらっしゃることを確信しうる強い信仰をどうぞお与えください。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたとのコリント書の言葉を信仰をもってしっかりと受け止め、そのキリストを信じて主のもとに帰っていった信仰を同じくする兄弟姉妹を今一抹の寂しさと懐かしさを持って思い出しております。復活の主が悲しみを貫いて希望の御声をかけてくださっていることを覚え、信仰をもって受け止めることができますようにお導きをください。受験のシーズンに入りました。どうぞ子どもたちに、また青少年に健全な心と体を与えてくださり、日頃の努力が結果として成果に結びつきますように御見守りをください。高齢のため、また病のために共に礼拝を捧げることのできない兄弟姉妹を覚えます。できれば近い将来再び御堂にて共に皆を賛美し得ますように御恵みを与えてください。この言い尽くしませぬ感謝と願いと主イエスキリストの皆を前に御前にお捧げします。アーメン。それでは差し支えのない方をお立ちいただきまして、賛美歌の312番を歌います。
Oh,
深き友なるイエスは我らの弱き憐れる悩み悲しみ沈める時も祈りに応えて慰めたまわ慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも世の友は我らある時も祈りに応えて祈りたまわ
ね。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書16章の19節から31節までです。その後死後の慰めと題して遠藤先生から説教をいただきます。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前に、ラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきては、その出来物をなめた。やがて、この貧しい人は死んで、天使たちによって、宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父、アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかし、アブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が五人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし、モーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。
今日の聖書の箇所は、ラザロと金持ちのこの二人についての例え。これは、先週も少し取り上げましたけれども、富について、富をどう用いるか、そして富とどういう関係を持つか、また富を持っているものはどういう生き方をするべきなのか、そういうことについて一つまとめられたところだと考えられます。そして最初にこの題を決めるときは、ここの聖句の中には死後の慰めということしか救いがないんじゃないか、そう思ってこういう題をつけてみました。しかしその後一週間が与えられ、そして死後の慰めについて、今の苦しみ、今苦しんでいる人たちに対して死んだ後に慰めがあるという、そのことも一つ書かれていると思うんです。しかし全体をじっくりと読み直してみると、それ以上の内容がこの中には書かれている、そんなことを感じましたので、そのことを中心に聖書を読んで考えていきたいと思うのです。聖書の中に出てくる金持ち、いつも、そして毎日という言葉があります。つまりいつもずっと高級な紫の衣、これは最も高級な服、それから柔らかい麻布、これは下着、高級な下着です。常にそういう高級な服と下着を身につけている金持ち、そして毎日贅沢に遊び暮らしていた。放蕩息子の例えを思い出していただければいいと思うんですが、贅沢に遊び暮らす、そして放蕩息子はお金がなくなります。しかしどうもこの金持ちは毎日贅沢に遊び暮らしているものの、お金がなくなるという記述がありませんから、かなりの、お金を、財産を持っていたこの、お金持ち。そして対照的なのがもう一人出てくるラザロ。ヨハネの福音書にもラザロが復活するという記事が出てきますが、そのラザロと共通しているかどうかは分かりません。しかしこの名前、もともとエリアザルという呼び方、それが短くなった、この意味は神は助けたもうという意味です。ラザロはただ貧しくて、そして神に見捨てられていたということではなくて、神は助けたもうというその名を持った貧しい一人の男の人。ここでも放蕩息子の例えと同じように、極貧の中、食卓から落ちる食べ物で腹を満たしたいと思った。放蕩息子の時には豚の食べる餌であるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたいと書かれていましたが、そのとにかく今目の前に食べるものもない、その状態の中で金持ちの家の食卓から落ちるその食べ物、それを施しなさいということが旧約聖書に書かれていますが、食卓から落ちるものとか、麦の方を摘んだ時に落ちた落ち穂は貧しい人のために取っておきなさい、そういう命令がありましたが、しかしこのお金持ちはそれも施さなかったということが暗示されています。ラザロはその食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていたけれども満たされなかった。これは金持ちの家に行って、そしてその食卓から落ちる食べ物を取りたい、しかしこの金持ちはそれを施さなかった。さらに犬がやってきて、その人の体にあった出来物、それを舐めた。人間とは関わりがなかった、犬だけがただラザロの元にやってきた、そういう状態をこの聖書は示しています。毎日贅沢に遊び暮らす金持ち、そして逆に誰一人その食べ物を与えようともしないラザロという貧しい人、この二人が共に死んで天に、その死んだ後の世界に行く、このことが中心に書かれています。二人とも亡くなります。そして地上で貧しかったラザロは 天使たちと、そしてユダヤの人たちにとってとても大切な存在であったアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。逆にお金持ちは死後行くとされるところに行き、そしてそこで苦しみもだえる。当時の伝承の中に死んだ後三つの、死んだ後行く世界、そしてもともとユダヤ人は三つの、世界を信じていたということだそうです。どういうことかというと、ユダヤ人が持っていたその、宇宙観というか宇宙を見る目の中には天と地、そして地下の世界、天上の世界、そして地上の世界、そして地下の世界という、この三つの世界があったというふうに考えられています。地下の世界は死者の国と呼ばれる、ハデスという言葉で示されていますが、その死者の国と、それから刑罰の場としての地獄、ゲヘナと呼ばれる、その二つの場所があったと信じられていました。天上に上げられたイエスが死と死者の国、ハデスの鍵を持つと黙示録に書かれているように、イエスはその死者の国に行くことができた。もともと黄泉と呼ばれるそのハデス、この国には死者が一定期間とどまって、その後審判があって天と地に分けられる、そういう考え方もあります。しかしここではその黄泉の世界がもうすでに地獄のようなゲヘナと呼ばれる刑罰の場所に金持ちがすぐに送られた、そのことが示されています。ちなみにローマの信徒への手紙の6章には、洗礼によってキリストに従う者は黄泉に勝利するという内容が書かれています。ですからキリスト者になった人々は黄泉やゲヘナでのその刑罰を恐れる必要は全くありません。しかし当時の人たちが信じていた世界の中で、人々は天上に上げられる人、そして、黄泉に人々は下される、またゲヘナというところで刑罰を受ける、そのような考え方があったようです。その刑罰を受けていた金持ちと、そしてアブラハム族長たちが、族長たちの中で最も大切な存在であったアブラハム、これも当時の伝承の中で、民間の伝承の中で、族長たちは神様のもとで生きる、そういう考え方があったようです。ですから神様のもとにアブラハムは生き、そしてそのアブラハムの胸にラザロは寄りかかっていた。当時の人たちにとって最も大切な神様と、その神様の代表であるアブラハムの胸に寄りかかる。死後のラザロは当時のユダヤの人たちが求めていた慰めを受ける。そして逆にラザロに施しをしなかった金持ちが苦しみの刑罰を受けている。その逆転現象、そのこともこの箇所では強調されていると思うのです。そしてその苦しみの中にあった金持ちは、後半のところで自分の5人の兄弟に警告を与えたいと。復活したラザロを遣わして、そして自分の兄弟たちに同じような苦しみを受けないようにと頼みます。しかし、ここではかなり厳しい言葉で、もうすでにモーセと預言者があなたのもとにやってきた。その声に耳を傾けなかったあなたたちは無理ですと。たとえ復活した者が言ったとしても、あなた方は信じることができないだろうと。この言葉は明らかに、 金に執着するそのユダヤの人たちを意識した言葉。そして同時にこれは裁きだけの言葉でもないと思うんです。この例えが示していること、それは一つは当時の人たちにとって貧しさの中で死んだ、しかしそれを救うというその死後の慰めについて、そしてもう一つ大切なのは、むしろもっと大切なのは、今この話を聞いた止めるあなたが生き方をどう変えるのか。あなたの目の前にいるラザロを今からでも助けなさい。例えの中にはもうダメだというニュアンスもなきにしもあらずです。しかし私はイエスがこれを人々に語った。そこにはこの例えをしっかりと胸に受け止め、そして止めるあなたが生き方を変えなさい。あなたの目の前にいるラザロを今からでも助けなさい。この聖句を聞いて、またこの聖句の中の意図をしっかりと受け止めて、人生の歩みを変えた人の一人に、アルベルト・シュパイツァーという人がいます。私が小学生の時だったと思うんですが、シュパイツァー博士の物語ということで、そのお話を聞いたのを今でも覚えています。詳しいことはよく覚えていなかったけれども、しかし、アフリカに行って、そして自分が持っていた財産を注ぐ、また当時音楽オルガンでかなりの名声を帯びていたそのオルガン、そして講演活動、神学者としても才能のあった、それを捨てて医者に、30歳で医者になり直して、そしてアフリカのガボンという国で病院を、作る、そこでの医療に全てを捧げた。今回この聖書を読み、またその中で変えられた人の中にシュバイザーという人がいたということを知って、もう一度彼が書いた水と原生林の狭間にてという本、子供向けの、に書かれた本をもう一度読んでみました。そしていくつか驚いたところがあるのですが、彼がヨーロッパでもうすでにかなりパイプオルガンや分筆で有名であった、それを捨ててアフリカの小さな村の医者になった、そのことが書かれているところに今日の聖書の箇所が書かれていました。シュバイザーは聖書にある止める人と貧しきラザロの例え話はまるで我々に向かって直接に語られたかのように思われた。彼は聖書の言葉をそのまま受け止めました。そしてヨーロッパに生きる自分たちは富める人、聖書の中に示されている金持ち、そして当時ドイツ、そしてフランスが植民地化していたアフリカの国々、そこで苦しんでいる人たち、これがラザロなんだ。そのことを彼はこの聖書から読み取り、そして30歳になって自分の生き方を変える。彼の語った言葉の中に、こんな言葉があります。生計を得る職業の他に何かしら人間として人間に奉仕する仕事を一つ探しなさい。 自分が生きていくために成していく仕事、それだけではなくて他の人に奉仕する仕事を見つけなければならない。それが本当の生きがいであり、またそれこそが神様が求めておられる生き方である。シュバイツァーは金持ちとラザロのこの聖書によって自らの歩み、そして自分が属しているヨーロッパ全体、富んでいる自分たちがその富のゆえにアフリカの多くの人たちを苦しめている、そのことに気がつき、そして人生を初めからやり直した。シュバイツァーは4年半、ガボン共和国のランバレーネというところで奉仕をします。しかし、戦争のために一旦、その活動を中止され、捕虜となり、また、当時ドイツ領であったところがフランスに、占領されましたので、フランスの捕虜となり、またフランス国籍に変えて、戦争の後もう一度、アフリカに向かい、そしてそこで病院を建て直します。彼は生涯そのアフリカの人たちに医療のために全てを注ぎます。今となってはヨーロッパの植民地のその支配と同時に働いたという、そういう批判も一部あることは存じておりますが、しかし私は当時彼が選んだ一つの選択、自分が人のために生きる、そして目の前のラザロを何とか助けたい、そこにはものすごく大切な意味合いがあったように思うのです。そしてもう一つ、彼の本を読んでいて心を動かされたことがありました。それは彼が成している医療行為、多くの人は彼の行為を、慈善行為、善を行う、慈悲で善を行うと、慈善行為だというふうに見ていました。私もシュバイツァーという人は素晴らしい人だな、目の前にいるラザロのために施し以上の善を行っている、そう思っていました。しかし彼が書いているのは、自分が成している医療行為、そして病院を建てるためのその行為は慈善ではなくて罪の贖いなのだと。苦悩を持つ人たちに私たちが一人ずつ関わっていく、そしてどれだけ私たちが力を尽くしても自分たちの罪の千分の一も贖ったことにならない。シュバイツァーは自らの行いをこのように述べています。自分が成しているのは善行ではなくて、むしろ自分たちが犯してきた罪の贖いに過ぎないというか、その贖いのほんの一部であると。ラザロを見捨てた金持ちの罪、そして自らの罪、また自分が属しているこのヨーロッパの文明の罪、これを考えるときに自分が成していることでが善行だとは思えない。むしろ罪の千分の一の贖いにも満たない。これがシュバイツァーが自らの医療行為、そしてアフリカの人たちにその生涯を捧げたシュバイツァーが書いている言葉でした。私はとても驚きました。私自身もシュバイツァーの昔聞いた話を覚えて、 そして人生、30歳になったら違う生き方、30歳になったら人のために生きる生き方をする、どこかそういうことがこう耳に残っていました。しかしその大元になっていたのはシュバイザー自身が持っていた罪に対する意識でした。自分とその社会が成している罪に対してシュバイザーは目を開き、そして自分の成していることがほんの少しでもその贖いとなるように、この本を読み直し、またシュバイツァーの生き方を見て、もう一度聖書に帰ってみました。聖書はやはり私たちに、今あなたの目の前にあるラザロをしっかりと見つめよ、金持ちがその苦しみの中で、せめて兄弟たちはと言った。それに対して冷たく言いあしらわれた。しかしその本意は、もうダメ、あなたはもう手遅れだというメッセージではないと思うんです。むしろ金持ちの失敗をあなたはしっかりと心に留めよ、そして目の前で苦しんでいるラザロ、それはあなたが持っている富、何も持たないものを与えようとは言っていない。あなたが持っている金、持っている賜物を用いて助けよう。それが神の技を人々に伝え、また神様が喜ぶ歩みではないでしょうか。私たちは聖書から、そしてその聖書に生きた人々の歩みから、自らの歩みをもう一度見直して、そして神様から与えられた大切な富を用い、目の前の人に救いと癒しを与える歩みを成したいと思うのです。お祈りをします。神様、私たちはあなたから富も金も与えられていない、そうないことが多いものです。しかし人には与えられていない大切な富が私たちには与えられていること、そしてそれは自分だけのために用いるのではなくて、むしろそれを用いて困っている人、悲しんでいる人、貧しい人たちに用いよ、そのあなたの言葉をどうか私たちがもう一度受け止め、歩んでいくことができますように。あなたによって命を与えられた、その命の歩みをどうかあなたと隣人に捧げて歩むことができますように。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌の294番を歌います。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、この雨に現れた暖かい日差しの中、兄弟姉妹方と共に教会に集い賛美し、遠藤先生から御言葉いただき感謝申し上げます。この雨に豪雪に遭われた地域では二次災害を危ぶまれておりますけれども、どうぞその地域におられて一人一人をお守りください。また今日礼拝後、故岡原敬医の記念会を持たれます。岡原敬医のこの教会に対してなされました数々の御業を忍び、また良き記念会となりますようにお導きください。与えられました恵みをもってこの1週間を覚えつつ過ごすことができますように、今お捧げしました献金を与えられましたうちの恵みの一部でございます。どうぞ神様のご用に お持ちください。この小さな感謝の願いを今日集いました一人一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは牧会報告をさせていただきますが、先生何か新しい報告します。それじゃ最初にグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とぜひグリーティングをしていただきますようお願いします。新しくお越しになった方がいらっしゃいますので先生から紹介をしていただきます。
新しい方を紹介したいと思いますので、申し訳ありませんが立って、皆さんに、お顔を見せていただければと思います。よろしくお願いします。まず、八木彩子さん。ようこそお越しくださいました。それから、上田舞さん。ようこそお越しくださいました。それから小川理香さん。ようこそお越しくださいました。それから、奥村誠一郎さん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。
それでは牧会報告をさせていただきます。お手元の収法に基づいて報告させていただきます。本日の集会でありますけれども、先ほどのお祈りの中にもありましたように、岡原敬医の記念会が今日礼拝後あります。記念式の後昼食が準備されております。どなたでもご参加くださいということでございますので、覚えて短時間だそうでございますので、ぜひお残りくださいますようにお勧めとお願いをいたします。今週の集会に移ります。聖書講座18日の水曜日10時30分からイザヤ書61章であります。晩祷会は18日水曜日の7時30分からレビ記の11章から13章、そしてひまわりグループ母の会と書いてありますけれども、19日木曜日の午前9時から予定されております。街道清掃日は21日土曜日であります。ここに記載されている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。から遠藤牧師の予定でありますけれども、19日の午後木曜日ですけれども、面会日になっておりますので、覚えてぜひお話をいただければと思います。次週の私立礼拝でありますけれども、1月22日、高端節第5週日であります。同じく10時30分から戒めと許しということで先生のお話をいただきます。礼拝後の集会でありますけれども、そこに書いてありますようにお目通しいただきたいんですが、総年会婦人会は礼拝後2時までとなっておりますけれども、予定をしております。婦人会の礼拝が会堂で行われます。総年会の礼拝は昼食後地下室で行われます。青年会の礼会は2時から会堂で行われます。伝道委員会でありますけれども、2時から同じく地下室で予定されておりますので覚えてください。少し飛びまして、集会行事の予定のうち、教会学校の冬山登山のところに目を向けていただきたいと思います。2月11日土曜日で祝日でありますけれども、金剛山に登ることになっております。 従来と違いまして、教会員の方にもぜひご参加いただきたいということで、集合時間は教会に午前8時30分、解散は午後6時30分を予定しております。参加費もそこに書いてございますので、ぜひたくさんの方にご参加いただきたいということでございますので、どうぞ覚えてふるってご参加いただきますようにお願いいたします。それから教会の全体会、一番下でありますけれども、2月の19日の日曜日、礼拝後に行われます。関谷先生の講師に、関谷先生に予定をいただいているということであります。裏のページはそれぞれ皆さんご覧いただきたいと思います。以上で牧会報告を終わらせていただきます。それではお立ちいただきまして、正英の541番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.
それではただいまより岡原忠さんの記念会を執り行いたいと思います。すべてお手元の式次第の通りに進めてまいりますので、お手元の式次第、そして中の賛美歌集をご覧ください。しばらくオルガンの音を聞きながら黙祷の時としたいと思います。 それでは立って心地よい方はご起立願いまして、賛美歌312番慈しみ深きをご一緒に歌いましょう。どうぞご着席ください。聖書を拝読します。聖書は式次第の賛美歌を取ったところの右側に書かれています。ルカによる福音書の24章25節から35節。